ミオディバイン特別編というわけでですね、実は今日は本当はあの総集編みたいなのやろうとしたんですよ。このキミオディバインっていうコーナーがありまして、まあ、これはあの葉月光栄っていうこの方が書いてある誕生日でわかる前世占いっていうのをもとに、あの皆さんの魂のルーツをちょっと紐解いていこうということで31回やったんですけど、
はい、
やってきてこの間最終回を迎えたわけなんですよ。なので今週はちょっとこれ の総集編みたいな感じで、あのおすすめの言葉とか、あの魔法の口癖っていうのが途中出てくるんですよ。あの何かにつまずいた時とかにこの言葉を思い出してねっていう言葉があったりするんです。それの、まあ、あのベスト10とかそういうのをちょっと上げていこうかなと思ったんですけれども、今日はお二人様に来ていただいたので、はい、せっかくなので、はい、お二人様の運勢を占っちゃおうかなと思います。ただ毎回15分で、1人分が終わっちゃうので2人分巻きでやりたいと思いますので、
はいはい、
なんかねパッと見なんか2人お二人とも結構ほよよほよよんとしてるけど、こっちは結構なんかあれですよね、スタヤさんは結構サバサバしてそうですよね。どっちかというとハキハキサバサバしてそうな感じですよね。
ね。
でドルちゃんさんはどっちかというと本当におっとりしてる感じですよね。
結構私スローペースというか、そうマイペースだって
そんな感じがするんですよ。意外とか似てそうで似てないなと思って、もう前半のトークでちょっと感じ取ったわけなんですけど、あでも占い師でもなんでもないんですけど、まあこれはですね、ちなみに誕生日だけで大丈夫です。何月はいらないです、
はい、
まあ、ちなみにまあ、ちょっと前置きを言うと、月じゃないな、年何年に生まれるかというのは、先代の要はご先祖様が決めるそうなんです、うん、その家系ので、何月に生まれるかは親が決めるそうなんです。で何日に生まれてくるかはご自身が決めるそうなんです。私この日に生まれますみたいな、私この日がいいですみたいな、
じゃあ私3日が良かったとか、ね、
だから遅れる遅私ちなみに3日なんです。
ああそうなんだ。
なんで3日がいいんですか。
あの私3月2日生まれで、
ああなるほど、ひな祭り、
そうそうひな祭りに生まれたこと。
ちなみに3日はねこういう感じです。すごい無邪気で子供っぽい。ちなみに前世はアマゾンの奥地に住むあの民族っていうね、
民族
もう子供みたいな心を忘れないみたいな
大事、
そうでコミュニケーション能力が高くてみたいな感じのが3日生まれ、まさにこんな感じです。本当に子供もいつまで経っても子供だねって言われるのが3日生まれなんですけど、まあいうわけでちょっと余談が長くなりました。じゃあ蔦谷さんからいきましょう。何日生まれですか。ちなみに2日か、
2日です、
2日生まれ、2日生まれですね。ちょっと待ってね、これちょっと、ね、調べる時間がね、はいできました。2日生まれのあなたの前世はですね、
はい、
ファラオ王ですね、昔でいう王様を支える第二夫人です。
おお第二夫人。
2っていう数字がですね、分かれるじゃないですか、1と1で、
はい、
なので男と女とか、うんうん、陰と陽とか、うん、2つの世界を統合とか、あと2極のバランスっていう意味を表してて、
うんうん、
で、調和、統合つながりとか、受動性、受動的性質、要は分裂とか二極化とかも言うんですけど、まあ、とりあえず包容力がある数字なんですって、この2っていう数字が。でというわけであなたは古代エジプトの王朝でファラオで影を支える第二夫人と、色彩兼備で、これ前世です、
はい、
気立ても優しく、常に海外しく王様を支えるその姿は、王様はもちろん多くの人からも愛され、熱い信頼を得ていました、
はい、
しかしどんなに忠誠を尽くしても、家柄が乏しかったため、もともとの家柄が乏しかったために、本当の妻、正妻かなになることができなくて、生涯を影の存在として過ごしていくと、もうすごい悲しい人生を送っていくんです。
そうですね、
で王様も本心では自分 の本妻よりも、うんうんうん、第二夫人 のことを愛してて頼りにしてたんですけれども、うんうん、まあ、当時の権力ではどうすることもできないと。
ほう。
であなたのことを、嫌だったんです、本当の妻は、
うんうんうん、
で嫌がらせでいじめとかをしてて第二夫人に、でもそれにも耐えて陰でずっと支えていたんですけれども、
うんうんうん、
で最後あなたが亡くなる時、うんうん、やっぱりその妻の嫌がらせで自分の愛する王様にも見とってもらえなくて一人で死んでいくんです、
う
ん
う
ん、
おっと
っていうこの悲しい前世なんですけど、まあ、この方が引き継いでる性格とか特徴がですね、
はい、
当たってるかどうかはこれ運次第っていう、
はい、
基本的に目立つのは苦手なサポーター役これ笑ったどういうことどういうこと笑ったよ、協調性とバランス感に優れた誠実な人柄で誰に対しても優しく親切、敵を作らないその穏やかな物腰は周囲の雰囲気を和ませる貴重な存在です。常に理性的で、謙虚、場の空気を読み、決して出しゃばりすぎず、 心理深くて控えめな性質が特徴ですと。争いを好まない穏やかな性格で細やかな気配りができるロマンチスト。
おお、それは当たってる。
おお、思いやりや、同情心にあふれ、周りの世話を焼き人に尽くすことに喜びを感じるタイプ。もう私とは全然違いますね。私はもう自分のことがよければ何でもいいみたいな、すごい、ね、もう自分勝手なタイプなんですよ。愛されキャラとして、特に目上の人から可愛がられて誰からも信頼され、周りに安心感を与えてしまうと。反面繊細で傷つきやすいと。
おお、結構これ当たってるんじゃないですか。
当たってますか。
お、目立ちたがり屋じゃない以外は、うん、当たってる。
なるほど。
基本目立ちたがり屋だから。
なるほどね。じゃあちなみにちょっと尺があれなので、今から言う5つの項目のうち1個だけご紹介します、
はい、
恋愛結婚か、これから直さなきゃいけない課題、
うんうん、
であなたに向いている適職、
うんうん、
金運、あと健康運、うんうん、どれがいいですか。
あなたに向いてる適職。
適職で、なるほど、いきます。あなたの現世での適職はですね、周囲のサポーター役に徹することがいいと。細やかな気配りでリーダーの、頼もしい傍ら、あの右肩ですね、
はい。
参謀役や番頭格かなとして、その才能が開花すると。というわけで、適職は化粧品とか下着販売とか、女性相手の仕事全般、女性相手です、
はいはい、
女性相手の仕事全般、もしくは看護師、保育士、あ、でもなんかぽいかも、秘書、美容師とか、要は女性のがなりたいと思っているものになるといいそうですね。
へえ、でも私アパレルの販売員してました。
あ、やっぱ適職だったんじゃない。それはいや、ダメでした。結構
見て、結構大好きでした。
あ、じゃあやっぱ当たってますね、
当たってますね。
あ、
ただ目立ちたがり屋です
です
目立ちたがり屋です。
なるほど、
はい。
というわけで最後に、じゃあこの魔法の口癖だけ、
はい、
お伝えします。あなたはとっても素晴らしい、
お、
私もとっても素晴らしい、要は相手も褒めて、でも私も素晴らしいと。
わかりました。トイレに書いときます。
これすごいですね。
トイレの、
あなたはとっても素晴らしい、私もとっても素晴らしいということで、じゃあ次ドルちゃんさん、
はい、
何日生まれですか。
私は21日生まれです。
おー、21日、どこだ、21、84、はい、21、はい。古代インカの音楽家、はい。21は2の、協調調和に、さっきお伝えしましたね、こう別れ、はい、男女の女性的なエネルギーが強いと。で、1のパワフルなエネルギーを強調しながら、でまた2と1を足すと3になりますよね、
はい。
3っていうのが新しいものを生み出していく力とかを引き出すイメージです。というわけで、2つのものを優しく融合させ、新たなものを生む、育てるっていう数字が21ということなんです。女性のものを持ってて、かつ新しいものを生み出していくということで、母親的な、そういう意味がある数字ということで、あなたの前世はアンデス山脈に暮らす歌と踊りをこよなく愛する古代インカの音楽家。幼い頃から常に日常の中に歌と踊りが息継いでおり、物心ついた頃からあなたは自分の気持ちを歌や踊りで表現することがごく自然に身についていました。いいですね。その歌や踊りの美しさは評判となり、やがて皇帝の耳にまで届くほどになっていきました。ある時あなたは皇帝に呼ばれ、皇帝の前でその踊りを披露したところ、大いに気に入られ、音楽家としての生涯を送ることになります。しかしあなたは生まれ育った村に恋する相手ができました、
はい。
その相手には気持ちを打ち明けることなく村を出てしまいますが、そのことがずっと気がかりで心残りになっていましたと。そのため来る日も来る日も来る日も悲しく切ない胸の内を歌や踊りで表現し続けたあなたは、やがて重い病にかかり倒れてしまいます。寝床であなたが薄れゆく意識の中で気づいた本当に大切なこととは、要は好きな人がいたけれども結局胸の内を伝えずに、はい、あ、これでよかったのかなと思いながらも最後告げ死んでいくっていうのが
今前世。ちょっと悲しいですね。
ちょっと悲しいんです。というわけで、あなたが前世から引き継いでいる性格特徴はですね、
はい、
当たってるかどうか運次第です、
はい。
ちょっぴりシャイで恥ずかしがり屋、あっぽいですね、ちょっぴりシャイ恥ずかしがり屋、はにかみ屋の子供です、
はい。
受け身の性格で母性本能が強く、女性的な細やかな、気遣いや、さりげない優しさを持っています。純粋でピュアでな性格で、嘘やごまかし、大人の事情などは理解できません。真の部分は強く、しっかりと自分の意思を持っていますが、相手や周囲の状況に応じてストレートに表現することを控えるような奥ゆかしさを持っています。争い事は好まず、打ち明けるまでにやや時間を要しますが、仲良くなると子供全開。なるほど、最初はじゃあ、あれですね、こう牽制しながらこうっていくけど、あ、こいついけるって思ったらキャーって言っちゃうってことですね。 発想が柔軟で想像力も豊か、音楽や、芸術的な感性も鋭く、自分らしい表現手段を持つと一気に才能が開花するでしょう。来た、
来ましたね。
今来てるじゃないですか。
うそうですね、今来ましたね。
今そういうことですよね。
そういうことです。 今現在そういう仕
事、ね、そういうことですよね。先ほどご紹介していただいた通り、というわけで、こちらもドルちゃんさん5つの中から選んでいただきました。健康運、金運、適職、課題、恋愛、結婚。
じゃあ私も適職で。
適職で。真面目でーす。うちのパーソナリティは絶対恋愛結婚しか聞きません。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
アラサーなんでね、仕事気になっちゃいますね。
というわけで、適職はチームで協力して、あなた、新たなものを生み出していくという仕事が向いています。二つ以上の別々のものを統合したり、編集、加工したりすることも得意でしょう。というわけで、音楽や芸術を愛し、クリエイティブなセンスもあるので、ファッション、マスコミ、音楽関係などがいいそうです。完璧じゃないですか。
ちょっと当たってるんじゃないですか。
びっくりした、私も。びっくり、適職とか思いながら。
これ適職じゃないですか。
いいですね。
はい、いいですね。
幸先いい感じで。というわけで、魔法の口癖です。困ったら、迷ったら自分がより優しくなれる方へ。
はい。
ということで、道を迷ったら、どっちか優しくなれる自分で入れる方の道を選んでください。
わかりました。
というわけでちょっと押しましたが、以上、君をディバイン特別編でした。ボイスルーム第90回放送いかがでしたでしょうか。今日は、伝えまゆこさんとドルちゃんさんってちょっと噛んじゃうね。ドルちゃんさん、ドルちゃんさんに、そう、ドルちゃんさんに来ていただいたということで、アラサーいいですね。このアラサーの雰囲気私は好きです。
そうですね。
ちなみにもう一人ね、2人私のファニーボイスルームに、ね、2人 いるんですけど、1人はすごい若いなんでいいんですけど、もう一人がね、年齢不詳なわけですよ。だからここがアラサーと言っていいのかわからないけどね。
あと妙齢ということで、うん、
そうなんですよ。なんで今日はもうね、声を大きくね、アラサーと言えた私がちょっと良かったなというわけで、ファインボイスルーム、ピフリネットはですね、Facebook やっております。 facebook.com/pifrinet facebook.com/pifrinet、いいねを押してください。で、メールアドレスです、メールアドレスはファニーのメールアドレスになります。ファニー @pifrinet funny@pifrinet、こちらにですね、皆さんの好きなアニメだとか、アラサーの人はね、アラサ頑張ろうよみたいな、そういう応援メッセージだとかをいただければと思います。で、ツイッターアカウントです。@pifrinet@pifrinet、こちらをですね、フォローしていただいて、ピフリネットの、情報を、随時更新していっていただければと思います。で、最後になりますが、私、なんと、ライブがあるんですけれども、近々またライブがあります。来月、9月15日、月曜祝日です。何の日か忘れました。月曜祝日の、9月15日。前回やらせていただいた花小金井ライブハウススタジオ TSP さんの方で、またライブさせていただくことになります。で、タイトルがですね、サウンズアーク3みやびということで、前回はですね、何でもありの、ノンジャンルでライブだったんですけど、今回はなんと女性しか出てこないという、アーティストさん全て女性でやっていますということで、みやびとついているっていうね、全員女なんで、みやびな世界観を皆さんに、ご披露いたしていけたらななんて思います。でですね、最近今自分で言うのもなるんですけれども、はい、結構私のライブに来ていただいた方とかが、私の歌を聴いて、まあ自分で言うのも本当に尺なんですが、泣いていただけると、ちょっと私はそれがすごく嬉しくて、やっぱ体が結構、私身長が150ないんですけど、小さい体なのにこんなパワフルな歌声でみたいな感じで言っていただけたりだとか、泣いていただけるとか、そういう気持ちが伝わってるっていうのを日々こう感じながら歌ってると、こっちまで泣きそうになるっていう ね、
なります
ね。ただ泣かないですけど、ここで泣いちゃうとちょっと違うと思って泣かないんですけど、もう本当に嬉しい声をいただきますので、お時間あったらぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。詳細はですね、マリーの、ホームページ、ブログの方に載っておりますので、そちら参照してください。ちなみにチケ代がすごく安いです。ワンドリンク付きですが、1500円になります。ワンドリンク付きで1500円です。
安い。
で、しかもさらにディスカウントしたいです。もうお金ないけどどうしても歌聞きに行きたいよって方はご招待します。お金いらないです。ぜひ遊びに来て、この生の歌声を聞きに来ていただければと思います。あ、 じゃあ後で詳細をちょっと今ちょっとお仕事中なのでちょっとここでキャッチするのもね、今日見ながらぜひ遊びに来ていただければと思います。というわけで次回は、8月18日放送で818の日にまた皆さんにお会いできることを楽しみにしております。というわけでお届けいたしましたのは、パーソナリティマリーでした。次回お楽しみにしていただければと思います。この放送はティフリネット放送でお送りいたしました。